エムラスターです。
松本久孝です。
さて皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はですね、
うん、
先週はちょっと出張だったんです、
うん、
で北陸出張で、
うん、
富山に行ってきまして、
うん、
で富山は今年に入ってももう2回目なんですけど、
お
で富山に行ったのは、
うん、
なので初なんですかね、まあ、今年度2回行って、その1回目が初だったんですよ。
どういうこと？1回目が初？ああ、その初めて行ったのが、
ええ、この人生で、ええ、出張で2回行ったんですけど。
はいはいはい。
久田君は富山行ったことあります？
ありますよ。
それは何で行かれたんですか？
なんかフラッと遊びに行きましたよ、お友達が行って。
あ、そうですか。
うん。
それいつ頃のことですか？
大学生の時かな。
あ、結構前ですね。
めっちゃ前ですよ、もう。
うん、で、まずね、やっぱり思ったのが、
うん、
立山蓮舫ね、
うんうんうん、
すごい綺麗なんですよね。
そうですね、こう後ろにある感じはすごいですね。デーンってある感じはすごいですね。
そうそう、僕は岐阜県出身なので、うん、で特に、おばあちゃん家が下呂温泉にあったんですね。
お
で、まあ、下呂温泉からこう望む、まあ、富山といったら反対側、
そうですね、裏側というか、
うん、で山脈をこう、
うん、
まあ、見ると、
うん、
こうちょっとこうミルフィーユ状に、
うん、
山々がこう連なっては見えるんですけど、
うん、
もうちょっとその何、ですかね、富山のように、
うん、
ズドンとこう長く、
うん、
その立山蓮舫がこう見えるという感じじゃなくて、こうちょっとこう、高くなっていく感じで。
たくさんある山々の中のこうあれですよね、手前にたくさんあって向こう側に立山があるみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、なんかでそれが、
うん、
まあ富山で見たその景色っていうのは、
うん、
僕結構ねそれで山をね意識して見たりはしてる方じゃないかなとは思うんですけど、その和歌山行っても、
うん、
その奈良行ってもなんかそれぞれのこう山っていうか、
うん、
全然登るとかそういうんじゃないんですけど、
うん、
見る派ですけど、
うん、
立山蓮舫見たことないぐらい綺麗な景色でしたね。
ああ、
うん、
まあ綺麗ですねあそこは、
うん、ねえ、で、うん、そこに行くまでにサンダーバードで行くんですが、
うん、
でまあ京都からサンダーバードで、うん、金沢まで行って、
うん、
で金沢から新幹線乗って富山までと、
うん、
でサンダーバードもねなんか結構趣のある電車でね、
うん、うん、まあそっか車両は古いかあれは。
そうですね、うん、うん、なんかまあ僕もその京都から北陸っていうのが、
うん、
昨年、初めてだったので、
うん、
あサンダーバードに乗っていくんだぐらいの本当にそういうそれぐらいの知識しかなかったんですよ。
あ、だから昔は雷鳥っていう時やったんですよ。
あ、そうなんですか。
サンダーバードやから、そう、
はいはいはい、
でそれがだからスーパーサンダーバードとかできて、
ええ、
全部サンダーバードに変わったのかな、
はい、
結構でもなんていうんですか、あっちの方行く関西方面からあっちの方行く特急っていうのはまあなんか歴史が長くて、
ああそうなんですね、
うん、そう、まあそれもだから終わりでしょ。もう北陸新幹線があなたが次の日ぐらいに開通したんでしょあれ。
そうそうそう、そうなんですよ、
ね、
ついこの間のその僕が帰ってくる時がちょうどその、
うん、
金沢敦賀ですかね、
うんうん、
のその最終だったんですよね。でも、うんうん、それがどういう形でなくなるのか、うん、まあそこの言ったら金沢敦賀までの、
うん、
サンダーバードが新幹線に変わるみたいな風に読み取ったんですけど、
あ、ちょっと違ったら、いやそうですよ、だからこっちから行って、
ええ、
金沢までサンダーバードで行けてたのが全部敦賀止まりになったんですよ。
あ、そういうことですよね。
そうそうそうそう、でそっから先は新幹線に乗ってねになってしまったので、
だからまあお金はかかる分めっちゃ早くなるってことですよね、きっと。
めっちゃ言うてもない、平均20分ぐらいでしょ。 そんなにあれはいいあれじゃないと思うな、うん、
なるほどね。けどちょっとちょっと今久田君の話で気になってたんですけど、
うん、
僕が投げかけたやつ全部返せてるんですけど、
まあもうそれいいじゃないですか。
サンダーバードから大将から、
うんうん、いやだからも元そこは元てっちゃんやからやっぱ知ってますよ、言いたくなりますよ。
全部完璧に返ってくるから、
いやそれだからもうたまたまですよ。
あ、そうですか、
うん、
でちなみにね、うん、そのやっぱり帰ってくるときに、
うん、
この新幹線が開通することということで、その今おっしゃったサンダーバードのその敦賀がまあもう走らなくなるということで、
うん、
結構そのてっちゃんの方々が、
うん、
すごいねやっぱね物々しい雰囲気で、すごいそれも相まって観光客もたくさんで、金沢の駅にはすごい人で、
あ、
うん、でまあホームに三脚を立てている人も、で僕そのところどころの駅ごとに、うん、その三脚立てていらっしゃる方がいたり、
うんうんうん、
僕は金沢でサンダーバードに乗った時に、
うん、
ちょうどその、このサンダーバードは何どこどこで何時何分どこどこってこう読み上げるじゃないですか、
はいはいはい、
あれを、スピーカーがついてるところに、
うん、
マイクを持って、
ああはい、あれを撮る人いますね。
そうそうそう、録音されてる方がいて、
車内放送を撮るっていうのも一つカテゴリーとしてあるんで。
でちょっとねお若い方だったんですよ、多分20代後半ぐらいかな、
うんうん、
で僕が、ちょうどその栄養ドリンクを、
うん、
飲み干して、
うん、
でこのゴミ箱に入れたんですよ、
うんうんうん、
たら結構な音が鳴っちゃってカクカクみたいな、
うんうんうん、
でその男の子がバッと僕の方を振り返って、
うん、
その何しとんねんってけどいう顔でもなく、
うん、
まあそんななんていうか喧嘩を吹っかけるというような顔でもなく、
がっかりはされちゃうかもわかんない、
そう、すごい寂しい顔してたんですよ。で、うん、僕もごめんと思って、
うん、
まあ言ったらいいね、バースのレコーディング撮ってたらたまたまなんかこう物音鳴っちゃっての残念さ、そういうねなんか忘れられない顔でしたね、本当に。いやごめんと思って、
いやでもそれはごめんって思わなくていいですよ。
てっちゃん側のてっちゃん側の方でのコメントおもろいっすね。
いやでもだってそれも含めてそんなことがあったなって後で思い出せたらいいじゃないですか。
深い。
うん、いやそういうもん、記録ってそういうもんとして思っとかないと、自分が思うその何想像する記録を取ってたって仕方がないわけですよ。そう、そんなことじゃないんだって話になるから。
すごいっすね。
うん、
いやそんなね、そんな素敵な思い出の ありました。
お互いに思い出じゃないですか。そんな顔されたなもそうやし、
そうですね、
となんかおっさんが来てなんか勘放り込んでいったなもそうじゃないですか、
年
行ったら、あそれはそれでよかったな、あの日最後乗りに行ったなっていうのになると思うんですよ。
なるほどね。
そう
普通のね、何にも音のないところだったらね、どっかね、そのネットにもアップされるでしょうし、味気ないですよね。自分で撮ってっていうのね。
そうだったら、そういうトラブル込みで、
うん、
そうやって、その音聞いたら、絶対その時のこと思い出すわけやから。
うわ、素敵な話な、うん、
そう。それの方が素敵じゃないですか。
素敵ですね。
ね。だから、それはそれでいいんですよ。
そういうね、そういう感性大切にしていきたいなと思いつつ、
うん、
今週もクライウルフ行ってみたいと思います。
はい、
エムラスタのクライウルフ。エムラスタのクライウルフ。さて、
うん、
前回の、
うん
この配信放送ではですね、
うん、
レコーディングを終了しましたっていう お知らせだったんですけど、
そうですね、
はい、つい昨日ですね、
うん、
昨日で、ミックスも終了しましたと。
そう、もうほぼ完パケ、マスタリング前のデータは全部出揃ったって形になりましたかね。
お疲れ様です、久田君も、もうありがとうございます、
うん、
いやー感慨深いですね。
感慨深い、まあ感慨深いですね。よくやりましたね、飽きずに。喧嘩もせずに。
そうですね、うん、本当にね、うんうん、全然そんな雰囲気もなく。
そうそう、なんか険悪になることはなくでよかったですね。
うん、まあ楽しく、終始楽しく。
そうですね、それは良かったですね。
まあ、これであとまたマスタリングと、
そう、
この間ゲストに来ていただいた神月さんのジャケット、
そう、アートワーク周りとかいろいろやっていくわけじゃないですか。
っていうことでね、今のところおそらく5月の下旬、間もなくね、日にちとかもこう決まってくるんですけども、
うん、
そこのあたりに向けて、準備を今していっておりますので、
うんうん、
っていうね、
そう、こっからこっからスタートですよ、
こっからね、
そう、こっから活動ですよ。ちゃんとした。
そうですね、
そう、
この間ね、
うん、
その香川の、
うん、
ラジオ番組で、
うん、
ジミー・ソウルさんが、
うん、
こうラジオ番組をこうされてまして、
うん、
でそこで、かけていただいたわけです。
はいはいはい。
でその前はね、
うん、
Be Kind Rewind、
うん、
フィーチャリングクロコのをリリースした時なんですけど、
うん、
DJ のロニさんという方が、
うん、
静岡で今ラジオ番組をされてて、
うん、
そこでかけていただいたことが、かけていただいたんですね、
うん、
でその時とかね、証券の中学生の友達かな、うん、が聞いたよみたいなんで、
うん、
連絡あったみたいな、なんかそういう、ね、友達伝いでそれ聞きましたけど、で、うん、その DJ ロニーさんなんかはベイ FM にいらっしゃった時に、うん、マンクラブ結構お世話になったんですよ、よく出していただいて、
うん、
でまあこうやってなんか、その作品を作ってね、
うん、
そのジミー・ソウルさんであったり、うん、ロニさんであったり、
うん、
こうまあかけてくださるっていうのがね、
なんか嬉しいですね。
そうそうそうそう、なんかこういう形でまたなんかまあいわゆる僕がじゃあ何か直接的に今ねライブをやってっていうことではないですけども、うん、なんかラジオ番組であったりそういうところにこう乗って、うん、届くみたいなのはなんかすごく嬉しいなという、こうやっぱ気持ちになりましたね。
そうですね。これなんかあれでしょ、いわゆるペイオラ的なあれを活動したわけじゃないんでしょ。
どういう活動ですか。
あ、ペイオラって知りません。
ペイオラって何ですか。
ペイオラってレコード会社が DJ を買収して曲をかけてもらうっていう。
自然な流れで。
そう、大昔のだからね、ロックンロールの時代には結構問題になったあれで、ペイオラスキャンダルっていうのがあって、それはねまたね違う話なんですけど、たどると面白いですよ。
まあそのね、
うん、
当時は特にそのラジオでかかるのが本当にもう肝だみたいなね。
そうですね、ヒットするためにはまずラジオだみたいなとこがあったんで、うんうん、まあ今だから例えば僕ら、例えばそのサンプル版とかも送ってるわけじゃないじゃないですか。
ロニさんにはこんなんできましたは、うん、お伝えしました。
ああ、まあまあそうだから、うんうん、でもほら版でほら渡したりとか、でもないし、そういうまあ今のところデータリリースだけのもんでもそうやってかけてもらえたりとかするっていうのは、またね時代も変わってありがたいなっていう、その気に入っていただけたから、うん、本当にねところからかけていただけるっていうのは、うん、とてもありがたいことだなと思いますけどね、うん。
なんか特にね、久高くんとかラジオお好きじゃないですか。
はい。
で、そのなんか、こう、ポッドキャストの、うん、その自分から取りに行くっていうのも、その、面白みがあるけども、
うん、
こう自然に、あれみたいな、多分その、証券の中学生の、
うん、
その友人は、
うん、
そういう、ね、狙ってじゃなかったわけなんですよね。いきなり流れてきたみたいな。
ふとしたきっかけで、あれ流れてるの、出会いですよね。
で、うん、これがねやっぱねいいですよね、うん、
そう、ここはだからやっぱりラジオのその良さというか、
うん、
たくさんの人がやっぱり聞いてる、
うん、
でたまたま出会うみたいなことは多いじゃないですか、
うんうんうん
うん、ラジオはそれができるのが素晴らしいメディアですよね、やっぱり
ね、すごい、うん、そこはやっぱ素敵だなと思うわけですけど、
ラジオはまだね本当は夢があるメディアだと思うんですけどね、なんかちょっと元気ないとこもあるんですけど、
うんうん
ラジオっていうのはいいもんですよ。
ですよね。
ね。
まあ、ちょっとあのちらっと出ましたけど、あのライブね。ライブあのありがたいことに、ちょっとねあのちらほらと、ライブやんないのって連絡をこうくれたりする、あの人たちが、こういるんですけど、ちょっと今ドキドキするなっていう
心の準備がねまだ
心の準備がね、
うん、
そのまあこの間どっかのタイミングでクライウルフでも話しましたけど、クロコのワンマンで、客演で2曲やらせてもらったんですけど、脳内放浪記とそのビーカイドリワインド、もうあれだけでめちゃくちゃドキドキしたから、
まあそうですね、緊張もしたでしょうね、そら。
で周りね、いつものおなじみの面々ですよ。で、楽屋にいるわけですけど、そんなね、もうそんなこうガタガタ震えてる姿を見せるわけにもいかないし、もうやるしかないから、まあデーンと構えてる風では あっても、もう内心、大丈夫なんかなみたいな。
まあ多分ね、周り気づいてないふりしてくれてるだけで気づいてると思いますよみんな優しいから、そこはあ、緊張してんない村下さんみたいなバレてますって多分、それでお膳立てしてくれるからみんな優しいんですよ、
ほんとねみんながだから気づかないふりをしてくれてるっていう、ね、
そうです、そうです、本当にそう思った方がいいです。
確かに。
そう、
もう だからまあただ、やっぱり周りのね、ラッパーの人たちとこうお話しすると、客演の方が緊張するっていう。
ああ、なるほどね。
やっぱね、人のステージをなるべくこう台無しにしたくないっていう。
そうですね、そこはちゃんとね、やりたい
ってい
う、ね、
やっぱ気持ちもあったりするから、だから客演の方がそら緊張するわみたいなことを言ってくれる人もいるんですけど、
まあそれも優しさですよね
全部僕、優しさでみんなが対応してくれてるっていう。
そうですよ、みんな優しくしてくれてるんですよ、もう
ありがとうございます。
そう、
そうなんですね。
そう思ってこうやった方がいいですよ。
確かに。
そう、
まあだからなんか、まあ、気持ちはあるんですよ、ライブやりたいなみたいな、やりたいなっていうか、まあライブ楽しかった時期っていうのもやっぱこうね、今までの中で、まあ、もちろんあるわけで、で逆に、レコーディングはちょっとしんどいからいいから、ライブやりたいっていう思ってた時期もあるし、なんかよくアーティストでもね、いるじゃないですか、長いことずっとライブやって、でまあ久しぶりにレコーディングやるみたいな。
そうですね、その比率はいろいろありますよね。
僕今やっぱ曲制作とレコーディングは楽しいから、レコーディングの人がやっぱりちょっとこうワクワクするぐらいの、楽しさがあるんですよ、これね、ライブも同じぐらいだったらいいなとは思いますよね。
だからまあ何かのきっかけだけでしょ
う。
なんかやっぱ気持ちよくなる瞬間ってどっかあるじゃないですか。
そう
だから、それがまた何か、例えば1回目何かいやいややったとしても、その結果としてはやっぱ面白かったなみたいなのがあればまたやりたいなって思うだろうし、その1回目をどこで超えるかですよね。
そうですよね。まあね、そうやってまあライブのこととかね、ご連絡くださった方もありがたい限りですし、まあちょっと自分の中でまあこんなことできたらいいな、あんなことできたらいいなは結構あったりはするから、あとは本当にまあ緊張すんなみたいなぐらいのところが、また今ね、久高くんおっしゃっていただいたみたいに、違う形で楽しみに変わるようなきっかけがあれば、
そう
ね、まあね、
そう、それはだから自分たちで作っていかなきゃいけない部分かも分かんないですし、
そうですね、
まあまたか、そのこっからがスタートだよっていうのはそういうことですよ。
まあその結構ね、今回のアルバム終えて、でその後のこのこととか、まあ、特にその曲っていうことであったり、そういうことでいくと、なんかまだ疲れた感は全然なくて。
そうですね、まだ一応予定は立ててますからね。
そうそう、なんか結構ね、リリックを書くっていうことが、
うん、
逆にすごくハードルが下がってきたので、
うん、
なんかすぐにこう迎える、じゃあ書いてみようって迎える状況になったので、うん、まあもう今のところはちょっと制作の方が進んでいきそうかなっていう、まだまだ
思います。まあそうですね、
うん
うん、
っていうね、ところ、うん、まああとね、ちょっとまあ久作君ともこう話してたり、こうトミー本田さんことゴメス君たちのとかも、うん、トゥルーバカンスとかも見てたりすると、
うん、
グッズ作ったりするじゃないですか。
そうですね、みたいですね。僕もあれ聞きましたよ。そう、
うんうん、そうなんですよね。グッズなんかね、やっぱグッズね、ロマンクルーの時はね、やっぱ作ってね、皆さんに買っていただいたりとかもしましたけど、
うん
うん、まあもしね作るで、けど考えるのが楽しいですよね。まあ T シャツなのかな、定番は。
まあ定番そうですね。何かでも作るのはいいと思いますよ。
うん、
おまあ難しいんですけどね、作るの。
うん、
うん、なんかだからエムラスタって書いた、あのロゴあるじゃないですか、
ええ、
内成君に作ってもらったやつ、ええ、あれを例えば T シャツにするじゃないですか、
ええ、
誰が着んねんって思うじゃないですか。
思う、いや、うん、そうなんですよね。
自分で着る分にはまあいいかと思うけど、これをお金いただいて誰かに買ってもらって着るんかな、
ええ、
みたいな、うん、
けどなんかね、やっぱそのやっぱ僕がそのどうこうってのは置いといて、
うん、
そのアーティストの T シャツとか、
うん、
やっぱ結構皆さん買えますし、で僕も好きなアーティストとかの、
うん
うん、グッズとか嫌いじゃないかもしれないですね、うん、
いや僕も大好きですよ。だからみんなそのなんていうんですか、やっぱり見上げる感じで言ったら、
うん、
その名前、人の名前書いてある T シャツ着たいって思うじゃないですか、
うんうんうんうん、
自分がそこに立てるかどうかっていうのはどうしてもそう思えなくなるじゃない
ですか。思えない。
そう、誰が欲しいんこれみたいな、なんかふってなってくるじゃないですか。
まあね、内成さんのロゴがね、そのエムラスタという、
うん、
なんていうんですか、アーティストのものであるっていうことを置いといたとしたら、
うん、
僕も非常に好きなロゴなので、
そうそう、だからロゴとして使う分にはうん、いいんですけど、
ね
え、だからそういうこともこれから考えていかなきゃいけない。いや別にいいでしょうになればそれでいいし。
そうですね、
うん、
そう、なんかあと結構そのグッズもね、
うん、
多岐にわたってますよね。
そう、今だから T シャツじゃなくてもいろんなもんほんまに作れるし、いろんな、うん、見るじゃないですか、
うんうん、
なんかだからキーホルダーでもいいじゃないですか、
うんうんうん
うん、なんかそうだからいろいろこう手が打てるのはいいですよね、
うん、この間まゆみキラーさん、
うん、
が、うん、お店をされてるルーザーにちょっと行ってきたんですけど、
うんうん、
でそこでお話しした時に、
うん、
まゆみさんが、
うん、
エムラスタさんのエムラスタのロゴ、
うん、
めちゃくちゃ好きです っておっしゃってました。
あ、嬉しいですね、
うん、内成さんともね多分、お知り合いだ
と。ああ、なるほどなるほど、
うんうん、
そっかそっか、そういうのもあったか、う
ん、あ、なるほどなと、そういうふうに思ってくださったりもするんだと思って。
いや、そうだからね、頑張っていい活動してればだから大丈夫なはずなんですよ。
あ、
だからここでなんかこのできたがゴールじゃないよってそこですよね。
そ
う、こっからなんか面白いことちゃんとできるかどうかになってくるんで、
うん、
ほんなら何作ってもいいわけですよ、もう。
そうですね、
そうなれば背中にでっかく書いたエムラスターって書いた G ジャン出してもええし。そう
けどなんかやっぱりちょっとまあ心持ちとして、
うん、
そのグッズも、
うん、
なんかこうすごくね当然のことだから、
うん、
たくさん売れろみたいな、
うん、
そういう気持ちっていうのは本当にもう、うん、嘘でも何でもなくもう、
うん、
かなりないわけで、
たくさんはいいですね。だからまあ損したくはないですけど。
そうそう、もちろんね、うん、その在庫が余るってことはあるんですけど、
大量に余ったなみたいな嫌ですけど。
けど今なんか受注生産とかもあるじゃないですか。
そうですね、
うん、だけどなんか その作ってみるみたいなワクワク感をこう大事にして作ってみたいなっていうのは思いますよね。
そうだからね、なんかね、あのボディにめっちゃ凝ったりとかね。
いや、そうだから久中くんとかやっぱりボディめっちゃ、ボディもめっちゃ詳しいじゃないですか。
なんか詳しくなっちゃいましたね。
だからボディをね、やっぱそういう話聞いてたりすると、なんかボディとかもやっぱり結構こう自分自身も、ね、久高君とお話しするしてアンテナが高くなってきたっていうか、まああれで作ってみたいな、これで作ってみたいなとかね、やっぱね出てくるんで。
そうそうそうそう、なんかアーティスト T シャツ特有のあの首が伸びる感じをわざとやるのかやらないのかそういうのをなんかこう選択重ねた後のこととかも考えながら作ると面白いですよ。うん、5回やったらもう5回選択したら首ビロビロなんねんけど、まあええかみたいな、うん、
それがね、
そういうの考えるのは面白いです。
あと あれですよね、あのカセットテープをどうしましょうかっていう、
まあやるでしょ、
ね、あのなんかそんなね、うれしい話って感じですけど、僕は。
まあね、だからね、他変わるもんがなかなかね、もうその形に残したいじゃないですか、データもいいんですけど、ってなると CD も今なかなか難しいというか、まあ難しくないんですけど、でレコードはもうめちゃくちゃ難しい、
はい、
ってなるとカセットテープは割とまだ手軽にできるところで現実味があるっていうところで言うと、いいのかなと思ってるんですけどね。
まあやっぱりここ何年かでカセットで聞くみたいなのは結構僕も増えましたね、時間的には。
そうだからあのなんていうんですか、浸透したとこもあるじゃないですか、昔だと誰がプレイヤー持ってんねんと思ってましたけど、意外と持ってるんやって思いますからね、
まあ本当にね手軽に買えますしね、そんな高くないですしね、プレイヤーは。
そうだから今そういうオールドメディアの中で一番敷居低いのはカセットかなと思いますよ。まあ出さない手はないでしょ
う。
な
んかまあまあその選択肢が多いっていうのは、なんかすごく贅沢なことだなと思ってて、その、別にサブスクで、その普段サブスクで聞く時間ももちろん長いわけ で、でそれがいろんなメディアで、こう気分変えれるっていうのは、しかもそんな別に高い値段でね、買えるわけ、そのメディアを買えるわけじゃなくて、
そうめちゃくちゃ高くはないですからね、現実味のあるところで、まあ手に持てるじゃないですか。なんか
そうそう、なんかやっぱこうくるっと回してカチャっていうのがね
とかもできるし、本当に手の中にあるっていうだけでももう全然違うと思うんで、そういうものは何らかの形、その時代時代でいろいろありますけど、何らか残しときたいなっていうのはすごい強く思いますね。
そうですよね。
なんかそういうのもまあ考えつつのね、だからそれも数たくさん作らないですけどね、まあその需要があればもちろんやりますけど、まあほどほどにというか、
まあそう、まあ自分たちとしてもちょっと手にね持ちたいなっていう、
あそうでも一番は自分たちの欲求をそう満たしたいっていうのがありますね、あれがやったなっていうのが手に取って感じれるのはいいじゃないですか
ね。
うん、
いや嬉しいですね、それは
ね。だから今の形に即したものでまたそういうのは考えていきたいなと思いますね。
なんかこれまあ5月の下旬 の、 その、まあ、テープがどのタイミングかちょっと、まあ検討するとして、そのリリース自体は5月の下旬で考えているところなんですけど、結構ねやっぱり早めに、まあスケジュール的には、まあ、全然いけるぐらいのスケジュール感でできてるっていうね。
そうですね、余裕は持ててますね。
そうそう、バッタバタねみたいなんじゃなくて、まあ、それもなかなか、なかなかいいなと思うとこですけど。で、久高くんが、もう、今週金曜ぐらいからですかね。木曜からですかね。アメリカ帰ってがまたね、2週間行かれるんですよね。
そうなんですよ。また、この円安の中、また買い付けに行くんですよね。
今回はどの方、いつ前はあのカナダに行かれて、その前は、うん、ボストンから、西へ、うん、西へと。今回はまたルートは違うんですか？
今回はデトロイトに行って、デトロイトからもうすぐまたカナダに行って、この前作ったカナダドルがちょっと手元に余ってるんで、
はいはい、
まあ使うだけ使って、
ええ、
でまたデトロイトに戻って、そこからまあミシガン州、オハイオ州、インディアナポリス、インディアナ州か、うん、はい、とかあの辺回るかなって感じですね。うん、田舎、ザ田舎、
うん、けど僕も偉いもんで、久中くんが買い付けに行って僕が日本にいるだけなんですけど、
うん、
そうやってあの向こうからクライウルフの収録したりするときに、
うん、
アメリカ大陸を Google マップでこう見ながらやるから、
うん、
今言っていただいた土地感が大体分かりましたよ。
そうですね、なんとなくこの辺かってなりますよね。そう、まあね、アメリカ広いんでね、
うん、
そうで、まあそうだから、まあまあ楽ではないですよ今のご時世。
まあまあまあまあね、
そう、まあまあでもその経営的にってとこはあって、
うん、
まあ、おかげさまで皆様に支えていただいてるんでなんとかなるんですけど、
うんうん、ここはまあもう一回言っとこうかと。
そうだからね、楽しようと思ったら楽できるんですけど、まあまあちょっとしんどいけど、やっぱり今サボるのは良くないな。サボるっつったらおかしいか、うん、ここは手は抜きたくないなと思ってて、頑張ろうって感じですね。そう、
もうけどね、本当にこの間言ったら、僕も何回かでこうレコーディングをバイナルセブンでさせてもらうからこう行くわけですけど、
うん、
まあ本当に順調にあのレコード棚がなくなってますもんね。
まあ、レコードはそうですね、なんとなく履けてはいますね、
うん、
まあ、そう、あのそうですね、言わせてもらうとあれなんですけど、うちは売れてますね、はい。
ね、皆さん、あ、すごい皆さんやっぱ買われてるんだなっていうね、うん、結構あったものが、
そうですね、
ガンガン箱が少なくなってってるから、で、あ、そろそろなんやなみたいな、また
行かれる、そうですね、まあ、正直だからインバウンドはやっぱりでかくて、
はいはいはい、
外国のお客様もよくいらしてくれるんで、
あ、ね、僕レコーディングっていうかね、行ってる最中にもね、何名か来られて、
そう、いろいろ言ってはるんで、
うんうん、
まあね、なんかいろいろ、それもまあだからね、その時期というか、今そういう時期なんだなと思いますけどね。
うんうんうん。
うん、そう、まあありがたいことですよ、本当。うん、
まあ、またね、あの、行かれて、どっかのタイミングで、このクライウルフもリモート収録を、することになると思いますので、また
ちょっと、そうですね、
旅の様子、旅じゃないな、買い付けの様子を、
そうですね、またお伝えしますね。
はい。
うん、
まあ、じゃあ、そんなわけで、ひとまず久高君はアメリカ買い付けで、で、ちょっと僕の方はまたアルバムの準備とかを、
そうですね、その間に、うん、いろいろ詰めてもらってって感じですね。
はい、
うん、
じゃあ、まあ、あの、皆さんはまたちょっとこんな形で、やってまいりますんで、あの、Spotify のコメントなどもね、うん、いただきつつ、
そうですね、
はい、ちょっと、アルバムまで、そしてまたいろんなことを考えていきたいなと思います。
うん、
では今日はこんなところで、
はい、
ありがとうございました。はい、ではまた次回、はい、お楽しみに。
はい、はい。